リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
新年明けましておめでとうございます。新しい年を迎えることができました。1月1日というのはとても大切な日であります。こうして見ますと、帰省してくださった方、久しぶりにですね、1月1日だからと言って来てくださった方がたくさんおられて、本当に嬉しく思います。ちょっと賛美歌とか聖歌が足りなくてですね、印刷しておけばよかったんですけれども、ない方があります。見受けられ申し訳ありませんでした。来年から気をつけたいと思います。このようにして皆さんが1月1日を大切にして、1月1日教会に行って神様を礼拝して始めようということ、とても良いことだと思うんです。これ日本人的な感覚なんです。1月1日を大切にするというのは、そして1月1日に礼拝をするというのも、欧米では多分やってないと思うんです。欧米は1月1日というか、お正月というのはクリスマスのおまけなんですね。メリークリスマス and ハッピーニューイヤーって言うんですよね。and ハッピーニューイヤーというので、そしてお正月は1月1日だけなんですね。1月2日になると普通の日になってしまうということなんです。クリスマスを一生懸命全力でお祝いするから、お正月はもういいかということなんです。私たちも教会はクリスマスを一生懸命お祝いしますけれども、1月1日というのもやっぱり大切だという、やっぱり日本人的なこのメンタルというか文化なんです。でも私はこの日本人の1月1日を大切にするというのはとても良いことだと思っているんです。なぜ1月1日を大切にするのか。で、皆さんに先ほどおめでとうございますと言いますよね。なぜ1月1日がおめでとうって、おめでたいのかな、いいことなのかな。子供の頃私はそれが意味がわからなくて、おめでとうと言いなさいと言われても何がおめでたいかわからないというので言わなかった時もあるんですけれども、でも今は、いや、おめでとうございます、よかったですねっていうことができます。日本人はこの新しい年を本当に新しい気持ちというかので迎えるということに全力を尽くしてきた民族なんですね。ですから年末になると大掃除をするというのもその一つです。家の中の汚れたもの、汚いものをですね、きれいにして、そして片付けて、できれいな気持ちになって、こう新しい新年を始めるんだという気持ちが強いんですね。それはですね、掃除だけではなくて、大切なのは借金も全部払ってしまうということなんです。昔の日本は進んでいたんですよね。物を買うのもローンとは言いませんけれども、賭けって言いましょうかね、賭け売りって言います、つけって言いましょうかね、現金じゃないんですよ。物をもらって、で、お店の人がこの人にはこれを買ったっていうのをつけているんですね。で、大体給料日になるとお金を持っていて、そのお金を、代金を支払うということ、そういうシステムだったんですね。だけどちょっとお金が入らないでちょっと待ってよと言ってですね、待ってもらって、だけれども、1年の最後の12月の31日には、この全部のこの借金を、それをこう払って、そして何にもない綺麗な気持ちになって、心になって一年を始めるという一年なんですよね。だからその借金取りとの攻防が12月の末になったらあるんですけれども、ちゃんと全部払ってですね、もう何にもないんだ、負債も何にもないんだというので1月1日迎えた。おめでとう、もう新しい人生が始まったよ、もう借金ないんだよ、もう綺麗な体だよっ というので、こう、始められたんですよね。だから、心から、おめでとうってみんな言うことができた。まあ、借金をちゃんと払った人はですね、ごまかした人はそうもいかないですけれどもね。まあ、そういう意味では、私たちも、そうだということです。先ほど、主の祈りをお祈りしましたけれどもね、その主の祈りの中で、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえっていう一節がありますね。もう罪というのがありますけれども、これは、負債、借金とも言い換えることができるんですね。私の借金を、こう私に借金している人を私は許しますから、神様、私の借金をも許してください、というか、いう祈りなんですね。で、神様は私たちの借金を全部許してくださったということです。まあ私たちの借金というか私たちの罪という、本来ならば私たちは全く清い人間。悪いことなんか全然考えない。もう天使のような、もう愛のこの生まれ変わりみたいなね、みたいな人間になると神様は私たちを受け入れてくださるんですよ。少しでも汚れがあったり、罪があったり、汚れていると神様は受け入れられないんですね。けれども、まあ、天使のようになりなさい、なんて言われたらちょっと無理ですよね。無理だな、できないなと思うんですけれども、イエス・キリストがその罪の全部責任を自分のものとして引き受けてくださり、十字架にかかり死んでくださり、私たちの借金を全部イエス様がチャラにしてくださったんですね。ですから私たちは全くもう天使のようになっている、清くなっているんです。神様の目から見たならばですね。だからこの1月1日というのは、そのように罪許され、本当に清い人間になったという記念日。と言いましょうかね。記念する日として、私たち日本人は、こう、ああ、私の借金はもう全部ないんだ。私は本当に全く新しい清い人間にされているんだ。というのを喜びを持って、この1年の1月1日、迎えることができる日ですね。嬉しく思います。皆さんそうですよ。ここにおられる皆さん全員の罪の借金をイエス様は、十字架で負ってくださって、許してくださっていますよ。で、晴れて、おめでとうございますと私たちは言うことができる。まあ、このようにして皆さんが1月1日元旦を大切にしてこのところに来られたということはとても良いことです。改めて、私は神様に愛されている。私の罪は許されている。私の借金は何にもないんだ。清い人間になっているんだ。ということを信じて、この一年をスタートしたいと思うのであります。で、御言葉によって、神様の福音を聞いて、もっと元気になりたいと思うんですね。今日の、先ほど読んでくださった、ローマ人への8章の28節というのも、とても素晴らしい福音、良い知らせですね。桃谷教会が70周年ですね。なんか見ますと、紅白歌合戦は、69回目だったみたいですね。モーダン教会の方が1年勝ったな、という感じをこう、しているんですけれども、70周年で、記念の、この証の本を出しました。で、その中で見ますとですね、このローマ人への8章の28節を引用しておられる方が何人かおられます。本当にこの聖書の箇所は私たちに慰めと励ましと希望と勇気を与えてくれるところですね。で、このところから、まあ、私たちのこの2018年度の標語が、すべては益となると確信するというふうに付けさせていただきました。今日はこのところから、すべてが益になるということをですね、お話ししたいと思うんですね。第一のポイントですね。素晴らしい福音、良い福音があるということですね。それは、この28節ですね。万事が益となるように共に働くということだ。 ということです。これ、まあ、私たちが持っている聖書は、新共同訳聖書ですけれども、聖書はもともとギリシャ語で書かれていて、日本語になっているんですけれども、何種類かの訳があります。他の訳を見てみますと、新改訳聖書はですね、すべてのことが共に働いて、益となると訳されているんですね。で、私たちのその前の口語訳聖書は、万事を益となるようにしてくださるって書いてある。訳されてあるんです。すべてのことが益になるということ、嬉しいことじゃないですか。もういろんなことがありますけれども、全部が良いことに益になるんだということ。すべてがいいことではないですね。嫌なことがありますし、汚いことがあります。醜いことがある。迷惑なことがある。痛いことがある。益だとは言えないものがたくさんあるのがこの世界であります。特に私たちも、皆さんも、過去、いろんなことを経験してこられたでしょうし、いろんな失敗をしたこともあると思います。また罪を犯したこともあるのではないでしょうか。それが益となったら、どんなに嬉しいと思いませんか、皆さん。自分がしたこと、あの間違い、あの失敗、あの迷惑なこと、あのひどいこと、アニメの漫画のあのドラえもんのあの道具がありますけれども、タイムマシンというのがあります。あれがあったらいいなと思います。あれに乗って過去に戻って、過去の自分のところに行って、おい、そんなことするんじゃないよ。そんなこと言うんじゃないよ。もっと人のことを考えていきなさいよって自分にこう注意してですね、それをやめさせたいと思うことあります。けれども、それがないのでできないんですけれども、それが神様によって益と変わるならば、どんなに良いだろうか。過去は変えられません。けれども、その過去がもしかして、こう、もっといいものになるならば、どんなにいいだろうか、と思いませんか？思いますよね。これ福音じゃないですか？良い知らせではないですか？私たちの過去にしたあの失敗が、あの間違いが、あの汚れたことがみんな益となるならば、ああ、嬉しいな。神様がそれをしてくださるんです。まあ私も過去のことを考えたら、本当に恥ずかしいな、と言おうか。あ、なんてことしたんだ、ということたくさんあります。ですからあんまり考えないようにするんです。悪いこととか過去の失敗をですね。そうするとだんだん記憶から薄れていって、いいことだけが残っていくんですけれども、残っているのですね、失敗。私が新学生の頃、派遣の教会でですね、まだ若かったですから、あの中高生なんかがいて、で、この高校生のあのこと、なんかちょっと悩みがあるから話を聞いてほしいというので、で、話を聞いたんですね。で、話を聞いてもう教会に行きたくないってね、苦しいんだとか言って、少し休んでもいいんじゃないかとか言うんですよ。で、私はですね、若い頃、新学生だった頃、ああ、そうだな、そういう心ならば、まあしばらくお休みするのは仕方ないかなと言ったんですよ。その後ですね、その、父兄からすごくこっぴどく叱られたし、牧師先生からなんていうことを言うんだというので叱られたんですね。まあ今から考えたらそういう新学生がいたら私も叱るだろうなと思いますけれどもね。ああ、失敗したなと思って私の負い目になっていたんですけれども、牧師になって何年かしてですね。で、その子から手紙が来たんですよ。で、非常になんか喜んでいてね。先生ありがとうございましたとか言ってですね。まあ、私ちょっともう忘れようとしていたことだったんですが、ああ、そういうことはあったなぁ、言って。で、また、お母さんからもお手紙があったですね。ありがとうございましたっていうことが。何にも、それから何にもしてないし、何にもできなかったんですけれども、ああ、神様が何かよくわからないけれども、益としてくださったんだな、というので神様に感謝をしたことであります。 まあ、これはまあ、極端な、よくされたという例ですけれども、何にもないこともたくさんあります。けれども、いつか、多分、5年後、10年後、30年後、50年後、100年後、300年後ぐらいにね、何かそれがいいことになっているんじゃないかな、思うんですよ。多分、私たち天国に帰って神様のところに行って、そうすると神様の時間、神様は全ての時間を超えておられるお方ですからね。神様の時間でそれを見るならば、きっと、ああ、あの失敗が、あの汚れが、あの間違いが、なんか巡り巡って、という神様が調整してくださって、こんな素晴らしいことになったんだ、と、そしてくださったんだ、ということがわかる。そのことが楽しみですね。これは福音じゃないですか。喜びじゃないですか。希望ではないでしょうか。この世の中にいろんな嫌なこととか悪いこととかひどいこととかいろんな差別とか何とかがありますよね。決してそれはいいことではありません。けれども神様はそれを急にはこう修正されないというか、もうストップされないという場合があります。神様どうしてこんな悪をこんなことをされるんですかという場合がたくさんありますね。でも神様は神様のご計画の中で、神様はきっと悪をも益へと変えてくださるお方なんですよ。だから見ていなさい、こんなにひどいことが素晴らしいことに変わるんですよ。すごい悪が素晴らしいことに変えられた最大の例を私たちは知っていますよね。何かというと、イエス・キリストの十字架ですよ。全く罪のない、全く悪いことをしたことがない人が濡れ衣を着せられて、いろいろな都合で十字架にかけられ殺されるなんてひどいことですよ。間違いですよ。冤罪ですよ。けれども、そのことが、全人類の私たちの救いに変わった、素晴らしい益になった、ということですよね。神様はそういうことをしてくださるお方、私たちの信じている神様はそのようなお方なんですよ。だから私たちは希望を持っていくことができる。ああ、大丈夫なんだ。私のしたあのこともあのこともあのこともあのことも、みんな神様はいつか、いろんなことを組み合わせて良いことにしてくださるお方なんだということですね。第2番目ですね。私たちは召されたものなんだということです。28節ですね。この神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちとありますけれども、このご計画に従って召された者たちって誰でしょうか。私たちですよ。皆さんですよ。あなたですよ。あなたは神様のご計画の中にあって、このようにして、桃谷教会の礼拝へと、元旦礼拝へと、またこの説教をネットで聞くようにと、招かれたものなんだということです。招かれない人は一人もこの中にはいません。どういう事情で、いろんな事情で、ですね、自分で行こうと思う人がいたと思いますけど、家族で無理やりに連れてこられたという人も何人かいるかもしれません。けれどもそういうことをもとをして神様はあなたを召し、あなたを選んでくださっているんだということであります。まあ教会そのものがそういう意味ですからね。の教会というのはギリシャ語でエクレシアって言います、ね。エクレシアは、お菓子のエクレアの語源となった言葉ではありませんよ。似てるだけですからね。関係は何にもありません。まあ、エクレアとエクレシアとこう関連づけて覚えてください。意味は、こう神様にこう呼ばれた、召された人たちの群れという意味なんです。教会は、 神様がこの世界から私のところに来なさいよと言って呼び集められた人たちのグループを教会、エクレシアというのであります。皆さんは神様に呼ばれたんですよ。神様に召されたんですよ。神様に招待されたんです。神様に呼ばれたって嬉しいことじゃないですか。何のために私たちは神様に呼ばれたんでしょうか。それは神様の愛の言葉を聞くためですよ。神様に愛されるためです。私たちが呼ばれたのは、私たちがこの世界に生まれてきたのは、神様に愛されるのが目的です。ね、神様とは一体何でしょうか。神様というのは愛であります。人間と言ったら何でしょうか。人間は神様に愛されるために存在するものであります。人生と言ったら何でしょうか。人生は神様の愛に目覚めるプロセス、過程であります。人生の苦しみと言ったら何でしょうか。神様の愛に目覚めるチャンス、きっかけであります。天国と言ったら何でしょうか。神様の愛の究極の完成するところ、時であります。愛の神様が、私はあなたを愛しているよ。いろんなことがあるよ、人生では。嫌なこと、辛いこと、痛いこと、悲しいことある。けれども、私はあなたを愛しているよ。あなたを絶対見捨てないよ。あなたを清めるよ。あなたを救うよ。だから、私を信じて前向きに、積極的に諦めないで生きよう。と、いつも神様は語りかけたいんですよ。皆さんどうでしょうかね。周りでこう落ち込んでいる人とか、辛い目に遭っている人を、なんとか助けてあげたい。なんとかこう励ましてあげたい。元気が出るようにしてあげたいって思いますよね。誰でもそうだと思うんですよ。そう。実はそれと同じ気持ちです、神様は。私たちがそのようにいるならば、苦しんでいるならば、悩んでいるならば、神様は語りかけて、大丈夫で、私はあなたを愛しているよ。今辛いことはあるけれども、このことも必ず益になるから、心配しなくてもいいよ。私を信じて、希望を持って、ね、今日生きていこう。話しかけたいんですよ。で、私たちはその言葉を聞いて元気になりたいんじゃないですか。そのために教会はあるし、礼拝はあるし、聖書はあるんですよ。私たちはその神様の愛の言葉を聞くために、この礼拝へと、教会へと招かれるんです。神様に招かれて本当に良かったですね。第3番目ですね。神様を愛する者ということですね。神を愛する者たち、誰ですか？私たちですよ。皆さんですよ。ここにおられる全員、神様を愛する者。まあ、この愛する者というのは、日本人的にはちょっと、照れくさいというかね、こう、言いにくいというか、使いにくい言葉じゃないでしょうか。まあ、西洋と言いましょうかね、入ってきた概念でですね、あんまり愛するというですかね、いう言葉は、こう、使い慣れていない私たちです。からね。まあ、神様に許されている。神様に受け入れられている。神様に救われている。神様に祝福されている。ということを、ああ、よかったな。そんな神様に愛されて、そんな神様に許されて、このように守られて、そして全てのことを益に変えてくださる神様、嬉しいなと思っている人が、神様を、愛している人ですよ。皆さんは良かったな、教会に来て良かったな、この神様の愛を聞けて良かったなと思っておられたら、皆さんは神様を愛しているお方であります。かね、そのように神様が全てを益にしてくださるならば、いい加減に生きてもいいんじゃないかなって思いませんか。いい加減にとかね、悪いことしても、いいことをしてくれるならばいいんじゃないかな、というふうに思う。 まあ、論理的と言いますか、理屈の面ではそれは成り立つんです。けれどもですね、本当に神様に愛されている、許されているということが分かり、で、神様によって清い人間にされているってことが分かると、悪いことをしようとかね、そういうことを楽しもうという気持ちもなくなってしまうんですよ。分かりますか、皆さん。神様の愛に満たされると、そういうことをしたいとか、そういうことに価値を見出すということもなくなってしまうというのが神様の清めなんですよね。私たちはそういう、こう、罪を犯すと、汚れたことをすることによって、こう、ちょっと安心したいみたいなことがありますけれども、で、決してそれは安心にはならないし、こう嫌なことになるし、かえって、ややこしい事情というか、状況をこう引き起こすことなんです。でも、神様の愛がわかると、ああ、そういうことをしなくてもいいな、っていうことになるんです。だから、この悪いことをして、で、どうせ神様は益にしてくださるから、というような思いにはならないというか、なれないということです。神様を愛する者、神様に愛されているということを私たちが深く知り、信じる。まあ、ここを出て、世の中に出ていくと、世の中が本当に、いろんなことがあって、いろんな問題があって、もう苦しくて辛くてという状況になってしまうんですね。だから、日曜日があるんですよ、皆さん。日曜日、教会に帰ってきてくださいよ。で、もう一度、神様はあなたを愛していますよ。大丈夫ですよ。助けてくださいますよ。必ず益になりますよ。という福音を聞いて、もう一度リフレッシュして、充電して、されて、一週間を始めるんですね。皆さんは神様を愛しているものであり、神様の愛を喜んでいるもの、ああ、よかったな、と安心している人です。大丈夫ですよ。いつか、木坂牧師があのように言ってたけれども、ぼわっと、夢みたいな感じで聞いてたけれども、ああ、本当だったな、と思う時が必ず来ます。で、よかったな、と同時に、もっと早く真面目に聞いていたら、もっと違う人生があったんじゃないかな、って思うんじゃないでしょうか。この一年ですね、信じてください、神様を。神様はあなたを愛しておられる。皆さんのまでの失敗も間違いも汚れもみんな益へと変えてくださる。その神様を信じてですね、前向きに生きてまいりましょう。お祈りいたします。神様、素晴らしい御言葉、素晴らしい福音を感謝をいたします。神を愛する者たち、私たちです。つまり、ご計画に従って召された者たち、私たちです。私たちには万事が益となるように共に働くということであります。私たちはこのことを聞き、このことを知り、このことを信じております。私たちの今までした過去の悪いこと、失敗とか間違いとか汚れたこと、弱さ、不信仰、不従順、それらのものが良いものになるとしたならば、どんなに良いことでしょうか。私たちにはできませんけれども、神様、あなたはそのことを約束をしてくださっています。本当にあなたを知ることができて、あなたを信じることができて、嬉しく思います。この一年もあなたと共に生きたいと思います。あなたの愛に満たされて、あなたの愛を行うものと、なりたいと思います。私たちをどうか導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。